人の心をお見通しなる神様、この方は私たちの心を信仰によって清め続けてくださるということを5月の第3水曜日の祈祷会でこの御言葉から取り継がさせていただきました。勝利をいたしました。夜だったと思うんですが、ある方が、私たちの心全部お見通しなんですか。考えてみたらすごいことなんですね。夫婦でもわからないといえばちょっと誤解招ければならないんですが、全部人が人の心を知ることなんて到底無理なんです。でも私たちが今信じている神様は全部一人一人の心をお見通しでいらっしゃるんだっていうことを思うとほっとします。あ、この私の現実を見ておってくださるんだ。でもちょっと不安も抱かないでもない。この方が私たちを全部引き受けておってくださるということを思うときに、ただ皆をあがめずにはおれません。さて、だいぶ前ですが、川原崎の説教は心のことばっかり言う。もっと外側のことを言ってくださったなら、もっと、なんて言いますかね、明るくなるんじゃないですか、と、説教批評してくださった方があります。ありがたい。まあそうかもしれないと思いながら、でも聖書はズバリ心のことを言います。どんなに私たちはそうであってほしいと思っても、心のことを多く語ります。今日開いていただいた箇所もまさにその箇所です。ヤコブの手紙を順次開いておりますけれども、ざっとこう見るだけでも見えない部分のことをたくさん語ってますでしょ。内心ということは、うちの心の内心ということも出てくるわけですが、でそれに基づいて外側に現れてくる行いとか生き方ということについても触れているわけですね。それがどこから出ているのか。ヤコブは知恵という言葉を用いて、一章でも知恵という言葉を用いておりましたが、あえて言います。知識とは言ってません。出どころは二つあるぞって言ってます。そしてそのことが、人の心を支配し、その人の生き方、歩み、行動、いや考え方そのものも、その判断を司り、感化を与えるんだって言っています。今日そのことを覚えながら、ご一緒に、込み出しが上からの知恵とありましたので、そのまま、採用させていただきまして、ご一緒にお言葉からお聞きしたいと思います。14節をご覧になっていただきたいと思うんですが、しかしあなた方は、内心、妬み深く、利己的であるならとあります。内心、妬み深く利己的であるならば、人は妬む心があるな。説明いらないと思うんです。私は妬むということを一回も経験したことありませんという方おられましたら、あえて手を挙げてくださいと申し上げたいぐらいです。一回もありません。私は妬むということを意識して自覚したのは小学校の時でした。今でも思い出すんですが、ちょっと競い合ってた友人が学級委員長になったんです。もう私の心中、妬み心がいっぱい出てきました。もう第一番目に経験したんですね。最近でも全然経験したことないわけですが、妬む心。そこから出てくる利己心。不思議ですね。妬む心っていうのは遠いところにいる人になくて、身近にいる人に感じるんです。そしてまたこれは、教えられなくても妬む心で起こっていくんです。関西聖書神学校で妬む心講座を設けて教えなくてもみんな堂々と持ち合わせます。まあ、そこが扱われるんですが。今日神戸中央教会で妬みの講座なんて開きましたら教えてもらわなくても結構ですね。正直なところじゃないでしょうか。時に他の教会の人のことあんまり思わないんですが、同じ教会員、まあ、教職も例外でないだと思いながら、いつも性別していただく必要があるんですが、案外身近な人に対して妬む心って起こってきます。今日このヤコブの手紙が書いてあることに関して私たちは、そうだーと認めざるを得ない。そこから出てくるのは何でしょうか。そしたら妬む心を利己的なものに支配されますと、 自慢したりとついてありますが、自分を誇るんです。しかも真理に逆らって嘘をつく。この真理は、キリスト様ご自身、真理なお方でありますから、真理であられますから、真理であられるキリスト様に逆らうことだと言っています。実は妬む心とかそうしたものが、実はイエス様を十字架につけてしまった。恐ろしいものであります。結果、キリスト様のみか、他の人も、いや、自分自身をも欺く形で現れてくること。そのような知恵は上から出たものではないと十五節にあります。これ一つの出どころですね。読み流してしまいたいなと思うような、この十四節、十五節、十六節ですね。でも私どもは心を傾けて、この聖書、御言葉を通して、ヤコブが用いられて語りかけたお言葉を聞く必要があろうかと思います。で、こうしたものは非常に破壊的なものをもたらすんです。地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものなんて書いてありますが、結局自分中心で自分が可愛い、そこにはもう全部支配されてしまう。そうした妬みや利己心のあるところには、混乱やあらゆる悪い行いがあるとあります。まあ、時にこういうのは家庭の中に入り込んでくるときに、教会の中に入り込んでくるときに、お互いの間の中に入り込んでくるときに、痛みを覚えますけれども、辛いことですけれども、こういうことは避けたいと願うことですけれども、現実、あった。見えないですけど、そういう心がある。しかしながら、今日の中心聖句にもさせていただきましたが、17節ご覧くださいませ。上から出た知恵は、もう一つの出どころですね。上から出たというのは、神様の方から、神からということであります。何よりもまず純真で、さらに温和で優しく、従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく、偽善的でもありません。義の実は、平和を実現する人たちによって、平和のうちにまかれるのですと。神様から与えられ、神様から送られてくるところの知恵は、私たちのうちにある苦いものが残ったままではなくして、主のお心のこのようなものが心の中から現れてくるんだ、なされてくるんだと言ってるんですね。ああ、クリスチャンになりましたから、こういう生き方をしなきゃねばならないという思いの虜に私たちは囚われることがありますが、残念なんですけども、上からの知恵ですから。私たちの内側から出てくる、ましては知識でもなければ、私たちの内から出てくる知恵でもない。どうしても上から出てくるものです。私たちの心にどうしても光を当てていただく必要があるんです。何の光でしょう。永遠に変わることのない神の御言葉である聖書の御言葉の光に照らされる必要があるんです。そのことを具体的に私たちの内側に成してくださり、今もあのペンテコステ以来、一人一人の内側に成し続けておってくださる聖霊の光に照らし続けていただくときに、上からの知恵で満たしてくださるということであります。どうしてもイエス様の十字架の血によって許されただけではない、清められ続けていく中で、どうしてもそこにこうした内側から出てくる、まあ、汚いものと言いますか、罪がもたらすものから離れよう。避けよう。神様と私の間には、こうしたまっすぐな平和な関係が生まれているのであり、人と人との関係においても平安があり、平和な関係が生まれているのであり、いや、私自身に対して、何らわだかまりもない、平安と安らぎがある心が、そこから生まれてくると、18節にあるのです。結果、17節に見るような良い実を結ばせてくださるというんですね。 ヤコブという人は、このことを何か、確かに聖霊によって聖書を書かしめた、ヤコブを用いて書かしめた言葉でありますけれども、彼は自ら随所で経験したことだと思われます。というのは、ご存知のように、最初言いました、ヤコブはイエス様の家族の一人ですよね。もちろん弟になるわけですが。どこかで話したときに何歳離れてたんですかって、聖書どこにも書いてないからわからないんですが。幼い時からイエス様と共に生活をしましたから、イエス様のうちにあったご品性、ああ、どういうお方かなってやっぱり彼見てたはずですよ。ちょっと近づきがたい人だな。ですからある時、イエス様が故郷のナザレに来られた時に人々は、故郷では預言者は喜ばれないという言葉が出てるとかありますが、あんまり人々はイエス様を受け入れなかったんです。そんな姿もヤコブは見ていました。一番ヤコブが人々の心を目の当たりに見させていただいたのは、イエス様が十字架におかかりになった時です。エルサレムに入場するときは人々が、先ほども最初に賛美しましたが、ホサナホサナと言って、栄光主にあれと言って招き入れたのに、数日のうちにイエス様を十字架につけろと言ったんです。あの心。見ていたんです。そしてイエス様ご自身がどんなお方であるか、あの十字架のイエス様が、遠巻きにではあったら離れてではありましたけれども、ヤコブも、イエス様の十字架のお姿、語られた、祈られたお言葉が脳裏に刻み込まれたでありましょう。何ら裏表のない罪のない、愛の塊のようなお方を、片やイエス様の姿を見ていた。彼の生涯を、ぎゅっと今縮めて言いましたけれども、幼い時から共に過ごした時、イエス様を見ていたし、十字架のイエス様を見ていたわけでありますし、そして人々がどう反応するかも、見聞きしていた中であって、ああ、人の心の内ってこんなものがあるんだな、ということを、いや、私のうちにそれがあるぞ、と彼は知るときに、どうしても今日のところ書かざるを得なかった。その心が、上からの知恵によって、神様からによって、このように、御言葉の光によって、聖霊の光によって、整えていただかないと、その上からの知恵に満たされることはできないということを分かっていたんです。それを解決してくださるのは、イエス様しかない。こういう箇所を読んでいきますときに、いや、そんなことどうでもいいですよ。今日は、聖地で、神戸中央教会でいいお話を聞きました。心が清らかになるような。でも現実は、誰にでもあるでしょう。どうしようもないんですよ。で、諦めてしまうか。いや、ご無理ごもっとも、認めざるを得ません。そこから解き放たれるように解決が与えられるように祈り願いますけれども、どうしてもそこから抜け出すことができない、諦めるしかないのか。首をうなだれてこの神戸中央教会出てくるんでしょうか。私たちは、主イエス様の御言葉の光に照らされ、今も簡単なく働いていらっしゃる聖霊の光に照らされるならば、それを認めるときに、当然少しく痛みが走りますけれども、取り扱っていただく必要なんです。そのときにどこを仰ぐんでしょう。イエス様の十字架の血潮をもう一度仰ぐんです。ああ、このことによってイエス様が私たちを許し続け、清め続けておってくださる。ここに豊かな知恵があります。知識じゃありません。豊かな上からの知恵があるんです。さて、戻って13節見ていただきたいんですが、あなた方の中で知恵があり、分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしいとありますね。 あなた方の中で知恵があり、分別があるのは誰か。それは上からの知恵をいただいているものだ、と言っています。ですから上から出た知恵をいただいているものであってほしいと要請しているのです。じゃあこのように上から出た上からの知恵はどうしたらそれをいただいているとわかるんでしょうか。どうしたら判断したらいいんでしょうか。どうしたら知ることができるんでしょうか。もう一度13節言います。あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。これ外に現れてきた姿を表しています。それはその人の生き方となって当然現れてきますよと言っています。言葉を変えますならば、上から出た知恵に満たされているならば、豊かな心に満ちるだけではなく、具体的な生き方、行いとなって現れてきますよと進めます。それはなんか私たちが信仰的に大きなことをやるとか、もちろんそれもそうですけれども、それが行動となって出てまいりますけれども、私たちにとっての日常的な、もう具体的な生活の場で、イエス様に対しても、お互い教会に対しても、人と人との間の関係においても、ごく普通の日常のことにおいても、それが明らかになってきますということです。知恵にふさわしい柔和な行い。柔和な行いとあります。柔和という言葉を聞いて思い起こされるイエス様の姿、よく開くお言葉でありますが、まさに一緒の言葉を使ってあるんです。すいません。私どうしても新教訳で覚えてないんですが、新教訳で一度読みますね。よくご存知の箇所であり、今日の宣教師の裏側にその箇所を参照として書いておきました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに行きなさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。私は柔和で謙遜であると、イエス様ご自身がお持ちであったお心の姿です。柔和。その同じ言葉をヤコブが、知恵にふさわしい柔和な行いと言っているんです。ああ、柔和って言うと私たちはいつもニコニコして、言いたいことも言わないで、じっと我慢して、忍耐の限りを尽くして、静かにいる。まあそういう姿も現れることがありますが、単にそれだけ言ってない。イエス様が柔和で謙遜であるということは、先ほどのマタイによる福音書の11章の28節から30節までは、ものすごいことを引き受けてらっしゃるんです。弟子たちの首輝を全部一緒に担うと言われる柔和なんです。力がいるんです、これ。ですから、ある方はこの柔和という言葉、穏やかな力というふうに理解していらっしゃった方がありますが、なるほどなと思います。しっかりと焦点が定まっているんです。それでいて荒々しくない。しかもそれを全部引き受けてしまうようほどの力ある穏やかさ。実は、上からの知恵は、ヤコブに対して、ヤコブを通して語られているこの柔和な行いで、そういう柔和さなんです。で、それはどういう形で現れるかというと、続いて記されておりますが、ヤコブの手紙もう一度開いていただきたいと思いますが、続いて、知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。おいおい、だんだんこれ追い詰められるぞと思われますか。立派な行い。立派な生き方によって示しなさい。上からの知恵を、イエス様によって、その十字架によって救われた、贖われた私たち一人一人に、そうしたものが上から知恵を持って与えられるときに、立派な。実はこれは、 もちろん立派なんですが、良い、良い割りの良いとか、健全なとか、実は今日のこのポイントにしました、美しいというふうに理解して良い言葉であります。で、聖書の中に、この立派とか良いということは特別な意味で使います。以前私はペトロの手紙1で、この同じ話した記憶があるんですが、ペトロも使いましたけれども、イエス様がよく使われた言葉です。どこで使われたか。これもあの、宣教師にその箇所書いてありますし、これよくあちらこちらで話するんですが、少しく話したいと思います。イエス様が十字架におかかりになられるあの、受難所に入る直前、イエス様はいつもあの、エルサレムで日中過ごされた時に夜は必ずあの、ケデロンの谷を通って、東の方ですが、あの、ベタニアという、マルタとマリアがいた町だろうと言われていますが、そのところにいつも、あの、静かに過ごされた村がありました。ベタニア村でのこと。ちょうどそこにイエス様が来られたときに、食事の、またここにも食事の席で書いてある、食事の席に使われたときに、一人の女性が、イエス様の足元にひれ伏して、惜しみもなく、ナルドの行為を300デナリオン。何度もお聞きくださる方もあると思いますが、成人男性の1年分の収入に値するだけのものです。ある方によりますと、これは一人の婦人の結婚資金だと言った人もおりますが、それほど高価なものを全部あって一気にイエス様の頭から注いだと書いてある。もし今日この場で、もしですよ、ちょっとええ格好しますが、私が1年分のその収益を、もう惜しげもなくバーッと撒き散らすようなことをしたら、おそらく皆さんから、なんて無駄なことって絶対声が出てきますよ。そこを取り巻いていたイエス様の弟子、あのイスカリオテのユダを筆頭として、なんて無駄なことをするんだと言ってます。そのことするからだったら、貧しい人に施した方がいいでしょう。慈善事業をした方がいいでしょう。イエス様見てらっしゃったんです。この女性は、これからイエス様が十字架の道を歩まれることを察知したこの女性が、自分がなせる葬りのための備えとしての最大限のことをしたわけですね。ですからイエス様は何とおっしゃったか。なぜこの女性を困らせるのか。彼女は私に良いことをしてくれたのだとおっしゃいました。あの良いという言葉なんです。立派。美しい。この女性はできる限りのことをしたとありますね。なんか人と比べてあっちがいいこっちがいいっていいんじゃなくて、この彼女にとってできる限りのことをしたのだと言ったでしょ。私に対して良いことをしてくれたのだ。さあ、この聖書の記事最後、今私語っているのはマルコによる福音書の14章の3節から9節の話ですが、最後に何と書いてあるか。はい、それでおしまいじゃなくて、この福音が、イエス・キリストの福音が述べ伝えられているところは、どこでも世界中、この女性のしたことも伝えられるであろう。ちゃんと、記憶だけじゃなくて、記憶、どっかに書きましたね。ちゃんと記録にも残された。これが、立派な行い。ナルドの行為を300デナリオン注いだ彼女は、どこに動機があったんでしょう。これからイエス様が、もう察知しておったんです。十字架の道を歩まれる。私に今なせることの最大のことは、直感的なものだったとも思われますけれども、それに裏付けられた、それを動機とするところの行いであったということです。愛する皆さん、教会来て何か良いことをしましょう。立派なことをしましょう。どこに動機を置きますか。十字架の贖いを根拠としないところの良い行いはないんです。徹底して私たちは十字架のイエス様のもとでさせていただけるんです。私たちのそれぞれの家庭の中に、教会の中に、それぞれの学び屋に、いや、奉仕の現実の場に何を動機とするか。イエス様の贖いを 根拠に置かない。良い技、立派な技、美しい技はないのです。私も例外じゃありません。もちろん。どうぞこの朝、上からの知恵がどこから来るか、私たちの内側をどのように作り変えてくださるか、イエス様の十字架の血潮によって、許された、清められ続けている、神のことしていただいている、豊かな死でもって終わらない永遠の命を与えられている、その恵みの上に、合わせて私たちの心の内側、違うことのように、清め続けてくださるお方は、そのことの恵みの上に、お答えとなって現れてくる。これがキリスト者の生き方であり、行いであります。どうぞこの朝も、そのことを確認しつつですね、ご一緒に、群れが作り上げられてまいりますようにと、お一人お一人の人生が、キリスト者としての人生が作り上げられていきますようにと、祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。